想のユーモア、ユーモアの思想。
はい、それでは始めましょう。よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございます。マザーテラサは定例読書会、思想のユーモア、ユーモアの思想のユーモアの思想編でございます。マザーテラサと申します。お願いいたします。この、ライブと言っておりますけれども、イベントはですね、哲学芸人と称して普段東京の、お笑いのですねライブで、哲学ネタというものをやっている私マザーテラサがたまには思想的な話をじっくり設けていいじゃないかということで開催しているライブでございまして、それでですね、本日は一応、小説とか漫画とか映画とかそういうものを思想的に考えてみようというですね、はい、コンセプトのユーモアの思想編でございます。でこの回毎回アシスタントをつけていらっしゃい、おりまして、本日のアシスタントこの方でございます。
どうも皆さんこんばんは、島田だよ。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
本日2020年の3月7日、
はい、
乱世に響く島田太陽ですね。なんか和みますね。
ありがとうございます。
もう暗がりの中の本当に灯火みたいな感じで僕は聞こえてきましたね。ま
あ、それをどんどんどんどん広めていきたいなと思って、僕は細々やっていこうと思ってますけれども、
は
い、
今日はちょっとまあね、一応その後世への記録的な意味合いも出てくると思うんですよ。
うん、
今晩まあちょっといろいろ話題というか、もうちょっと世間をね騒がしている新型コロナウイルス、それの影響に伴いまして、まあ各種イベントっていうのがまあ自粛要請があり、まあ中止になったり延期になったりっていうのが起こったり、でまあこと我々はお笑いがフィールドですから、まあそれに限って言いますと、まあもう各事務所の事務所ライブっていうものがことごとくまあ中止になって、でまあ唯一まあ常設の劇場で公演を続けていたまあ吉本興業もまあどれぐらいですかね、約2週間ほど本公演含めて全部ライブの開催を中止するという事態になっておりまして、それでですね、まあこれはもう特に我々は吉本でもないですし、インディーライブって言われるようなライブとかに出てくるような、まあ人間です、その人間がですね、今一番ある意味中途半端な立場にいるというか、まあ理由はいろいろあるんですけども、まず、どういう事情から言おうかな、ライブをやっぱ運営するこのライブハウスを使って芸人の主催なり、ライブの主催者が行うライブっていうのは、もうすでに予約っていうものをしてるわけですね、ライブを行うために劇場を、でその劇場を抑えて、で抑えた以上キャンセルっていうのもある程度の期間が前倒ししないとできないわけなんですけども、急に自粛要請とかあって各ライブ、まあ事務所のライブがなくなると、やっぱこれ業界の流れとして合わせなきゃいけないのかなっていう空気が出てきたり、あとはその事務所によってはもうタレントを出さないっていうことを一線引いたりとかっていうところもありますよね。
ありますね。
まあ、その中でただ実際的に経営的な面とか損失の補填とかそういうことを考えてった時に、ライブっていうのはやらざるを得ない、ただやったことでその健康被害が起こったらどうなるんだみたいな責任問題とか、そういうものの狭間までおそらくライブを主催する、事務所じゃなくて形で主催してる人っていうのはそのちょっと今そうですね、窮地に立たされてる状況っていうのがあったり、まあそのライブの運営をやってた、まあ事務所ですね、芸能事務所とかあと K プロみたいなでかい事務所になると、もう一応大きい事務所ではあるんで中止にはしたけども損失がとんでもない額になってるみたいな話が
そうですね、ただじゃないですかね、会場から言うのもね、
そうですよね、そうした時にじゃあ補填が出るかって言ったら出ない状況があるとか、そうなってった時に急にやっぱり自分たちが、もう その大きな話になりますけれども、うん、資本主義っていうシステムの中でやっぱその自分のやっぱお金を稼ぐために動いてたっていうことを自覚するわけなんですね、
うん、
で何かそのシステムみたいなものに歯車が狂い始めた時に右往左往してしまう、生活をどうするみたいなことが今まさにリアルに起こってる状況なんですよ。で本当そういう状況なんで、
はい、
あの非常に本当にバカな映画を取り上げて語ろうみたいなつもりがあったんですけども、うん、そんな精神的な余裕もなんかね、ちょっと取り上げて我々二人でなんかバカみたいな話したらちょっとね、なんかまあまあちょっとどうなのかなっていうさすがにものを感じたので、うん、せめてちょっとまあちょっと状況に資するようなものを、はい、まあ取り上げようと思って
今回キャッチーなやつを
ね、キャッチーって言ったらまあそうですね、いや、うん、あの意地悪いですなとね、なんかいや、
うん、
そういう、まあ、ある意味時代は捉えていますよ、
うん、
皮肉なことですけど、そういう小説を取り上げました、
はいはいはい、
アルベート・カミという作家のペストという小説でございます。
ペスト、
はい、はい、でこれはねもうユーモアの思想編って取り上げるっていうのもあんまり適切ではない本ですね。
うーん
っていうのはカミューって聞いたことあります。
カミュ
ー、はい、
うん、はい、聞いたことありますよ。
いや、あのそういう体質が今の日本を作ってるんですよ。あのいいんですよ、分かんないなら分かんない、分かるなら分かる、素直に言ってそれで振り回されてる状況が、いやもう今出ましたね、もう、うん、あなたが今の日本を作ってるんですよ。
象徴的なね、
象徴的、う
ん、本当、すいません、本当、いや分かんない、聞いたことない、初耳ですね。
そうですね、
うん、
だからカミュー、まあ、のフランスの小説家なんですけれども、はい、まあ、小説家にとどまらず哲学的な論文も書いておりますし、哲学者と論争とかもしてる方です。
はいはい、
で、まあ、1957年にノーベル文学賞を取ってる方なので、はい、まあ、純文学だから、まあ、もちろん戯曲とかそういうのも書いたりとか活動の幅がとにかく広いので、
うんうんうんうん、
捉え方によっては、まあ、作家とも捉えられたり、哲学者、哲学者って本人は多分自分で言うことはないんでしょうけどね、そういうような考え方とかからでも参考になるような人なので、
うんうんうん、
ただちょっとこう状況が状況なのと、
はい、
あとはまあ今これセッション杉並っていうね会場でやってますけれども、
はい、
杉並区の、区の施設全部が3月9日から3月いっぱいまで全く使えなくなるっていう通達をですね、
はい、
受けまして、
困ったもんですよ。
そうですね、
うん、
なんか今月はちょっとこの1回にしようかなと思ってます。だったらもう
やめてくれっていう話です。僕、
はい、
そのせいで1個仕事なくなりましたからね、
はい、
思想のユーモア編がなくなっちゃいました
、はい、いやもっとなんかシリアスに言っとくれ、それニヤニヤしながらなくなっちゃいました。さして別にそんな、
あ、
火が潰しなくなったなみたいな程度の感じで
困ったよ。
何かの口実で飲む機会なくなっちゃったじゃない
ですか。そうですよ。月2回の鳥貴族が行けなくなったんですよ。
っていうぐらいのね、楽観的な目線でもってものを考えてほしいっていう、まあ今日に限ってはいい働きをしてますよ。
ありがとうございます。
いつもならもっとざけんなって言ってるところです
から。
よかった。っていうことなんですね。ちゃんとどんな人にも意味があるっていうことですね。
うん、
今日はお話をしていきたいと思うわけで、うん、そういうことを語ってるこの小説で。
はいはいはいはい。はい、
でまぁ、あ、ちょっと前工場が非常に長くなるんですけども、うん、やっぱりそのいくらでもね本を読むってことはできるんですよ、
うん、
で知識を吸収するっていうことはできるんですけれども、
はい、
まあ、読んだことをどれだけ切実に自分の中でやっぱ蓄積してって、
うん、
で噛み砕いていけるかっていうと、
うん、
結局やっぱそれはこれはもうこの読書会では何回も言ってることで、自分もやろうと思ってできてないこと、極めきれてないことなんですけどね、やっぱ本読むっていうのも ある意味人付き合いと同じで、なんか例えばこうやって僕と島田さんが話してて、
うん
うん、そんな島田さんのことをよく分かったつもりになってるけれども、
うん、
多分分かんない部分がすごいあると思うんですよ、
うん、だと思います。
なんかあるんですか。
いや特にない
いやっていうようなこういう寝ぼせたやつ、うん、で仮になんかねちょっとやっぱお互い実はあの時みたいな裏話を50年後とかね、あ50年後まだ関係が続いてるって思ったらゾッとしますけど
本当ですか、素晴らしいいい関係だなと思いましたけどこっちは。
いやだってどうぞ50年あと何回島田太陽って聞けばいいんですかねとかって思ったら
考えるとね辛くなっちゃいます、ね、
なりますけど、まあ、まあそれは置いといて、うん、やっぱこの人は好感が湧いてったんだなみたいなこととかがやっぱ後で分かったりとか、うんうんうんうん、あとはやっぱりその時その時真剣に本人が知ろうとしないと相手のことなんてやっぱ分かんないとこもあったりするじゃないですか、
はい、
まあ、そんなに、うん、この社会どうしてもなんていうんですかね、濃密な関係で生きることが難しいこの社会の中で、うん、ある程度やっぱ僕たちも一つの労働力として、まあ、ある意味日常を生きてるわけじゃないですか。
そうですね、
うん、やっぱりどうしても自分のことがまず第一になって、うん、そこからやっぱりどれだけ相手とか他の物事に思いを馳せるかっていうのは難しいところがあると思うんですけども、
うんうん
うん、でやっぱまさに今だからこそ読んで多分何かが響くような本になるんではなかろうかと思って今回はやっぱベスト
選んだわけですね。
本を選んだわけでございます、
うん、はい、
でまあ読んでみたらやっぱりそのなんそんなに人まああくまでこれペストっていうのは創作物なんですけど神の、
うん、
ただ今ペストとコロナウイルスってまあ根本的に違うものではありますよ、うん、ウイルスの持ってる、特質、まあ、ペストはペスト菌か、そもそも菌やウイルスの持ってる差もありますし、あとは社会状況とか、うん、公衆衛生の問題でも多分明らかに書かれている状況と今とでは違うんですけども、何が言いたいかって言ったらペストっていうのはある意味メタファーというか、あの物事の人が混乱を陥らせるための一つの比喩みたいになってるんですよ。
うーん、
だからこれをおそらく今の時代だったらコロナみたいな感じで置き換えて読んでも多分読めるし、
なるほど、
おそらくここ昨今で起こっているいろんな、うん、あのまあ、政府からいろいろ上がってくる情報があったりとか、それに対してのメディアの反応、うん、さらにそれをラボを受けての SNS の反応だとかっていうことを鑑みたときにとってもあのシンクったことが言ってるなってことは分かってくる本だと思うんですね。
うん、
これをまあ読んだことない方もいればぜひこの機会にねちょっと、まあいきなりこういうのを読んで、ね、気が沈んじゃうみたいなこともあるかもしれないんですけども、うん、まあ、全体的には確かに重い本です。明るくはない本だと同時に、うん、逆にもう暗さをちゃんと向き合うことによってつかめてくるものもあるんではなかろうかっていうようなそういう本でもあると思うんです。だからちょっとそこにもね、あの摂取の杉並の職員さんに送られない限りの時間でね、あのちょっとここ厳しいんですよ、非常になんかあのものすごい時間の制限が厳しいので、あの
そうですね、
ゆっくり、そうですね、時間の許す限りお話ししていきたいと思うわけでございます。
はい、
島さん今どういう状況で今過ごしてますか。
僕ですか。
一市民として
一市民として
市民、ね、はい、
何も変わってないですね、僕自体は
変わってない。
だ本当その一応マスクしてるけど、それマスクもどっちかっていったら花粉症対策ですし、
うん
うん、そのなんかコロナが流行ってるからどうのこうのでなんかああこうしなきゃああしなきゃみたいな特にないですね。まあ、手洗いうがいとかも普段からやってることですし、はい、変わってないですね。
あ、
うん、だあとはもうその電車で、
はい、
そのなるべく咳はしないように我慢してたりとかしますね。なんかちょっと喉に引っかかってるやつとかわーってやりたかったりとかするのを我慢するぐらいで、
はい、
特に変わってない。でも周りは大変そうだな、
はい、
大変そうだなっていう感じです。
あ、
うんうん、
島田さんは読む必要ないかもしれないですね。
インフルエンザとかもどんなに流行っても、ね、なったことないので、
あ、
多分これもなんない、はいはいはい、僕は
ある意味情報に鈍感だからいいですね、その部分ではね。
いやすごい、僕はもう、あの見てますよ、ちゃんとどうなってるかっていうのは、世の中の流れを見てますよ。
見ることと感度がいい悪いは別問題ですから、 って毒入ってみましたけど
何も言えなかった
いやそこを生かしてくれればちょっとものすごいまたねなんかすごい白熱した読書会になるはずなんですけど、
う
ん、
いや世の中は大変なんだなっていうぐらいですかね、うん、やっぱその、うん、他人事ですね、
はいはいまあ、正直やっぱり現在進行形なんですよね、
うん、
このもしかしたらだからこれが2週間3週間経ってきたときに、うん、ここで書いてることがに近いようなことが起こるのかもしれないし、うん、もしくはただの気流で終わってしまうのかもしれないし、だから島田さんの今の状況っていうのももしかしたら段階があるんですよ。このペストっていうのはそのやっぱそのなんとなくあペストだねっていうような段階とか、
うんうんうんう
ん、あれなんかちょっとおかしくなってきたんじゃないかみたいなところとか、うんうん、でいよいよ自分にそれが降りかかってきた状態とか、
うん、
でもうダメだって思ったけれどもちょっと展望が見えてきた段階とか、
お
って考えていった時にまだそういう余裕がある状態なのかもしれないですよね。
僕はもう至って余裕があります、ね、もう余裕しかない
ならいいんですよ。ならいいんですよ。言いたいのはもしかしたらそういう島田さんでも、うん、今後も本当絶叫して、うん、いやーって叫ぶような状況が起こり得るかもしれないし、
そうです
ね、得ないかもしれないしみたいな、ねうんうんうん、そこはちょっとわからないっていうところなんですよね、
うんう
ん、あとこれは本には関係ないけれどもまず情報がなさすぎですよね。
ああ、
うん、どっちにしてもそのこれは後にも話すんですけれども、うん、結局今いろんな自粛要請をして自粛がされてるとかあるとは思うんですけれども、
うん
うん、僕もちょっと正直この読書会をやるかどうかっていうのは一瞬ためらった時もありました。正直中止しようかなと思ってで、
うん
うん、なんでやろうかなと思った時に考えたことっていうのはちょっと自粛をするじゃあその根拠が何っていう時の根拠の数字が何も出せないし出せる体制が特にこの日本社会は整ってないんですよね、まあ、いろんなことが言われてます。なんかちょっとオリンピックの関係でちょっと数字をごまかそうとしてるんじゃないかみたいなこととかそもそもそのなんか新型コロナの検査をするため の, その、機材みたいなもの自体を厚労省が独占することによってうん、それが一つの利権になるんじゃないかっていう話とか、うんまあ、それはちょっと、うん、真相は分かりません、
うん、
分からないんだけれどもそうすることによって世の中を混乱させることで何の得にもなることは最終的にないですよっていうことなんですよね、
うん
うん、それが今まさに起こってる状態、
うん、
で誰かがツイートで本当この対策自体で結局経済状態みたいなのが停滞してるわけだから、
うん、
なんかもうウイルスで死ぬ前にまず飢え死にする人出てくるんじゃないのみたいなことがあったり、
うんうん、
でそうなってきたらそれは明らかにやっぱりシステムを動かしてる人の失敗だから、
うん、
天才じゃなく人災になるんですよ、
うん
うんうん、っていう時に一体これじゃどう責任取ってくれるんだっていう話とか、
うん、
もう出てくるわけなんですよね、うんだからうーんそういうようななんかちょっと、うん、曖昧な状況の中でなんかもうやるなっていうよりはちょっと逆に尺に触ったんでなんかちょっとだったら少しでもね今起こってることを自分なりに話して共有できる場を作った方がまだいいんじゃないのっていうような、うん、ささやかなですね一市民としてのって言ったら仰々しいですけどね、そういう気持ちでマドレーヌを買ってきて催してるそういうイベントだっていうことなんです
ね。いや、もう寺田さんのその判断は、はい、僕はもう素晴らしいと思います。本当に、
うん、逆にそういうイエスマンになられると怖いですけどね。
いや、僕のその知り合いのその尊敬してる先輩は、
はい、
そのライブは中止しないよって、
うん、
でその中止にするとしたら、はい、あのベローチェの営業が、はい、あの停止になったら中止にするベローチェがやってる限りはあのライブやるでしょって言ってました。
アンにベローチェの倫理観を増やすのやめてほしいです
じゃあそのライブ中止になったら、はい、時間が空くから、うん、そうなったらどうしようかなって言ったらみんなきっとベローチェ行くでしょって、
はい、
そうなったらもう変わんないじゃんみたいなことを言ってね。
わかりますわかります。
確かにな
ベローチェ時間潰せやすいんですよね。 190円とかでね、うん、2、3時間入れますからね、あそこはね。
その方がそれをツイートに上げてたんですけど、はい、いや、これやばいだろうって思ったら、それじゃあやっぱすぐ削除して
ます。まあそうですよ、それはそうだ。おそらく事務所のマネージャーがストップかかったので、いやちょっとこれはベロチェに申し訳ないんで、うん、特定されないですか、大丈夫ですかね、これでかいで。
あの、僕もやっぱそのベロチェがやってる限りはもう芸人として頑張っていこうかな。
なるほど。っていうね、個人的ないろんな気持ちみたいなものを今くだくだくだくだ喋ってきましたけども、うん、割とね、あのこの小説はあの大きな高みからものを見て断定するっていうのはそういう小説ではないです、うん、案外そういう細かい人のなんかちょっと無駄話とか、あるなんか何気ない生活のところから起こってくる変化っていうのを捉えて、まあ、小説なんでそれはそうなんですけども、うんうん、すごい繊細な、だから今やってることも決して無駄なことではないんですよ。
よかったよかった、は
い、で、うん、ちょっとじゃあ早速、お話、はい、ペストについて話していくと、まあアルベート・カミュさん、
うん、
この方は、1913年生まれの方でして、
はい、
うん、でまあ、あのフランスの作家っていうふうになってるんですけれども、
はい、
厳密に言うとそのフランス領のアルジェリア、アフリカのですね、植民地の出身の、作家さんです。
うーん、
はい、それでね、この人自体の生まれはそんなに裕福ではなかったみたいなんですよ。
ほうほうほう。
なんかそんなお父さんお母さんがインテリだったとかっていうことでもない感じの、
はい、
家で生まれ育ちまして、うん、結構ね、そうだ、母はスペイン系の婦人、奥さん、
うん、
父はアルダスっていうところの出身の出稼ぎ労働者。だからなんなら本当非常にね、
うん、
階層的には、うん、
大変、
下といえば下ですよ、
うん
うんうん、しかも生後間もなく父を失った。
あら。
で、苦学をして、そのアルジェリアのアルジェ大学の文学部この哲学科を出たらしいんですよ。でね、この人ちょっとやっぱ変わった人というか、経歴は複雑な人で、
はい、
卒業後はいろいろ職を求めて、
うん、
自動車部品の販売人、
うん、
船舶の仲買人、
うんうん、
市長のまあ市員だから市役所の人ですよね。あとは速攻所の速攻所員、
うん
うん、雑多な職業を転々として、アルジェシーの地方新聞の記者になったと。
もう急に、変わりましたね、うん、
で新聞記者であることの手腕を変わられて、まあ、あのパリのフランスパリの有刊誌の記者に迎えられたと。それで1940年パリの新聞界に進出することができたということなんです、
はいはいはい、
でね、大学時代の中でも、うん、なんかこの人演劇の戯曲を書いたりとか、自分も演劇に出てたりとか、そういうのをしたりもしたらしいんですよ。
脚本的なこと
ですね、はい、
うんうん、
で1940年なんで、これ戦争中ですまさに、うん、で、あのフランスっていうのはあのドイツのナチスドイツの侵攻を受けて占領をされるわけなんですけれども、あのかなりフランス人にとっては厳しい状況の中で、何を彼がやったかって言ったら、まあ、フランスのためにも戦うと。で政治活動するんですよ、まあ、政治活動って言ってもそのレジスタンスって言って、要はナチスドイツに抵抗するための地下活動ですよね。それで地下新聞みたいなことを釣ってそれで出したりとか、そういうことをやったりで、一番カミューの有名な小説が異邦人っていう小説があるんですよ、
はい、
これはなんか文学史とか勉強してたらよく出てくる、まあ、カミューも異邦人もよく出てくる、
はい、
多分一番有名な小説なんですけども、うん、それを書いたのも本当1940年以降の戦争残ってる時で、
うん、
だ一番大変な時期に実は一番ね文学的な活動もやってたっていう
人なんです
。すごいですね。だから、うん、能力的には尋常じゃなくある人だっでしょうね。
あなたの街で 思想のユーモア、ユーモアの思想を行いませんか。セミナー、個人の勉強会、各種イベントなど、ご要望に応じて出張読書会の開催が可能です。読書会開催のご相談は、ご案件の内容とご住所、ご氏名、お電話番号をご明記の上、E メールアドレス、mother.terasawa@gmail.com、mother.terasawa@gmail.com まで